沼プラス。
さあ、新年度を迎えて2回目ですね。ワンヌマプラスのお時間です。今日は21日の統一地方選挙の後半戦、沼津の市議会議員選挙を控え大忙しの沼津市選挙管理委員会事務局の芹沢徹さんにお越しいただきました。芹沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、沼津市役所の会議室をお借りして収録をしています。お隣が印刷のスペースですので、ちょっと今回もまたガシャンガシャンと印刷機の BGM を入れながらお届けしていきたいと思いますけれども、さあ芹沢さん、まず芹沢さんについてね、伺っていきたいと思うんですが、勤続年数こちらにお勤めになってどれぐらいになるんですか？
はい、8年目になります。
でこの、まあ、セクションといいましょうか、選挙管理委員会事務局はどれぐらいになるんですか？
は5年目ですね。
5年目。
はい。
これどうしてまた沼津市役所に入ろうと思ったんですか？
まあ、市役所ということで、市民の皆さんに一番近くで働ける仕事なんじゃないかなと思ったことがきっかけです。
なるほど。これまた前回の島田さん同様パーフェクトのお答えをいただきましたが、
ありがとうございます。
はい。選挙管理委員会選管のお仕事、これはいかがですか？やってみて。
はい、選挙事務の管理はですね、市民の皆さんの大切な一票を政治に反映させる、とても責任の重い仕事だと思ってます。
はい。
有権者である市民の皆さんと直接関わる機会も多く、皆さんが投票所へ足をお運びいただけるよう日々学ぶ意識を持ちながら、またその責任を痛感しながら業務に取り組んでいます。
なるほど。真面目なお答えをいただきました。
ありがとうございます。
はい。現在どのようなお仕事を担当してるんですか？
はい、前回の4日の放送で説明しました投票所で使用する選挙人名簿の作成、期日前投票の計画や運営、病院や老人ホームでの不在者投票などを主な業務として担当しております。
なるほどね。前回4日の放送お聞きになっていないという方もね、中にはいらっしゃいますので、まあ、そういった方に向けて選挙人名簿、期日前投票、不在者投票についてそれぞれですね、簡単に説明していただいてもよろしいですか？
はい。一般の方にとってはあまり聞き慣れない選挙人名簿についてですが、
はい、
皆さんが投票を行う上でとても大切なものとなっています。先日行われました県議会議員の選挙に投票された方は、まあ、ご存知かとは思いますが、
はい、
ここでもう一度投票の手順についておさらいしたいと思います。
はい。
皆さんのお手元に今回の選挙の入場券が届いているかと思いますが、投票所へはこの入場券をお持ちになってお越しください。係の者が投票に来た方の名前を読み上げながらご本人かどうか確認していますが、その時に使用するのが選挙人名簿です。お送りしている入場券には皆さんがこの選挙人名簿の何ページの何番に載っているかが一目でわかるようになっていますので、お持ちになると手続きがスムーズになります。まあ、言ってみれば入場券は整理券のようなものですかね。
はあ、はあ、なるほどね。はい。
話が少し逸れてしまいますが、よく皆さんから入場券をなくしてしまったが投票はできますかというお問い合わせを受けることがあります。選挙人名簿に載っている方であれば投票はもちろんできますのでご安心ください。投票日当日はその場で入場券を再発行していますし、期日前投票所でも入場券を万一忘れてしまってもその場で手続きをすれば投票ができるようになっています。一方、たとえ沼津市にお住まいの方であってもこの選挙人名簿に載っておらず投票することができない場合もありますので注意が必要です。例えば沼津市に住民票を置いていない方であるとか、転入をされてから3ヶ月以上経過していない方は投票することができません。また21日に市議会議員の選挙がありますが、この選挙は沼津市外に転出した方は投票することができません。それらの確認もこの選挙人名簿を使って確認しています。沼津を離れる方、沼津に住み始める方、18歳になって 新たに選挙権を手にする方、皆さんそれぞれの事情により選挙人名簿に載る方は選挙ごとに変わります。
はい、いくつか注意事項をね言っていただきましたけれども、このあたり注意してください。それからですね、期日前投票、不在者投票についても詳しく教えてください。
はい、期日前投票はその名の通り、投票の当日、すなわち選挙の期日の前に投票するということができる方法です。
はい、
投票日は一般的に日曜日ですので、当日外出予定の方、お仕事や部活がある方がその前に投票ができる便利な方法となっています。期日前投票の制度が始まったばかりの時はあまり皆さんにとって馴染みのない投票方法でしたが、選挙の回数を重ねるごとに期日前投票を利用される方が増えてきており、全国的にも定着してきています。まさに今この時間にも期日前投票は行われております。また期日前投票は市内に市役所はじめ原、金岡、アシタカ、ヘダの各地区センターの合計5カ所に設けています。住んでいる地区にかかわらず投票を済ませていない方ならば、どなたでもどの投票所でもご利用いただけます。期日前投票を利用される予定の方は、先ほどの投票所入場券のご自身の分の裏面に氏名、住所などの必要事項の記入をお願いいたします。次に不在者投票ですが、簡単に言えば投票当日や期日前投票の投票所にも行けない方が投票できる方法です。例えば長期間の出張や旅行で選挙が行われている間に沼津市に来ることができない方、また老人ホームなどの福祉施設にお住まいの方や病院で入院治療を受けている方が投票をすることができる制度です。郵便でのやり取りが必要となることもあり、私の方でその投票用紙の発送準備や投票された投票用紙の受付を行っています。皆さんの大切な一票なので、投票用紙を扱うときはいつも以上に細心の注意を払っています。投票を行うまでの手続きが少し複雑なので、詳しく知りたい方は沼津市の選挙管理委員会事務局までお尋ねください。
いろんなお仕事がありますけれどもね、芹沢さんも結構重要なねお仕事になってらっしゃるんですね。はい、では、今日はですね、選挙に関するお話をいくつか伺えるということなんですけれども、まずはどんなお話でしょうか。
はい、現在21日の投票日に向けて各候補者が市内各所で選挙運動を行っていますが、せっかくの機会ですので、その選挙運動についてお話しします。
選挙運動、と聞いてもですね、あまりこうピンとこない方もいらっしゃると思います。わかりやすくご紹介いただけますか。
はい、一言で言い表すのはとても難しいのですが、強いて言えば特定の選挙で特定の候補者を当選させるため選挙人に働きかけることです。選挙運動はできるだけ自由であることが理想です。ところが完全に自由にしてしまうと、どうしてもお金のある候補者が有利になりがちで、本当に必要な私たちの代表を選ぶことができなくなる恐れがあります。そこでこの選挙運動には候補者の負担の軽減や選挙運動の病を保障するためにいろいろな制限が設けられていますので、立候補者だけでなく投票をする皆さんにも一定の知識を持ってもらうことが必要になってきます。
なるほど、わかりました。で、この選挙運動というのはいつからいつまでできるものなんでしょうか。
はい、選挙運動ができるのは立候補の届出が受理されてから原則として投票日の前日までです。今回の選挙でいうと14日日曜日に立候補の届出を受理した後から20日土曜日まで行うことができます。
はい、で例えばですね、どのような活動が選挙運動に当たるんでしょうか。
はい、主な選挙運動としては大きく2つあります。1つは文書による選挙運動です。文書による選挙運動は認められているもののほかは禁止されてまして、しかも認められている範囲が極めて狭いことが特徴です。これは 文書による運動が多くの費用が必要で、ポスター貼りの競争が行われたり、封書、はがきが大量に発送されたり、名刺、チラシがたくさん配布されたりすれば、選挙運動費用も増し、選挙がお金によって左右される恐れがあるからだと言われています。文書の一例として、皆さんの身近なものとして、新聞、雑誌、名刺、ポスター、看板など、その他広範囲にわたります。
うん。で、文書はですね、どのようにして選挙運動に使用されるんでしょうか。
はい。文書による選挙運動は、広く配る方法と、掲示する方法に分かれます。配れるものは、選挙運動用のハガキ、選挙運動用のチラシ、まあ、選挙ではビラと呼ばれているものですが、この2点のみとなっています 。
はい。
一方、掲示ができるものは、候補者が設置する選挙事務所を表示するポスターや看板、また、使用する自動車に取り付けるポスターや看板、候補者が使用するタスキ、後でまた説明をします。個人演説会で使用するポスター、看板などがあります。皆さんが街中でよく目にする掲示板に貼られた選挙のポスターも、文書を掲示することによる選挙運動の代表的な方法です。
なるほど、そういうことだったんですね。で、その文書による選挙運動で今回の選挙から変わった点などがあったら教えてください。
はい。配ることができる文書に選挙運動用のチラシを挙げましたが、これは以前の県や市の地方議会の選挙では認められていませんでした。
はい。
ですが、法律が変わって候補者の政策などを有権者が知る機会を増やすために新しく導入されたものになっています。うん。ただし、大量のチラシが無秩序に皆さんの家庭や生活圏にあふれかえってしまうことを防ぐため、選挙によって配ることができる枚数であったり、配る方法などには制限が設けられています。
はい。他にはどのような選挙運動をすることができるんでしょうか。
はい。もう一つ大きなものとして、候補者の演説などによる言論の選挙運動が認められています。これは候補者の人物像や政策を有権者によく知ってもらい、投票を獲得することが選挙運動の本来の目的ですので、言論による選挙運動はもともと自由であるべきという考え方があり、特に弊害となるもの以外は制限されるものではありません。代表的なものに、候補者が主催する個人演説会、街中で行われる街頭演説、電話による選挙運動などが挙げられます。
うん。個人演説会と街頭演説、まあ、これはなんとなくこう聞こえが似ているんですけれども、それぞれどういったもので、どんな違いがあるのか、これも教えていただけますか。
はい。確かに違いがわからない方もいるかもしれませんね。
うん。
個人演説会は候補者自身の政見の発表、また有権者の皆さんに対して投票依頼などの選挙運動のために候補者の方が開催する演説会です。招集をわざわざ会場に集めて演説するという点で、後に説明する演説とは区別がされています。また公共施設においても、この個人演説会に限っては開催することができます。個人演説会の開催のお知らせは候補者によって様々ですが、選挙運動用のポスターや通常ハガキ、今回の選挙から解禁となったチラシなどの文書による方法や街頭演説でもお知らせがあるかもしれません。
はい。ではその街頭演説、これはどういったものなんでしょうか。
はい。街頭演説とは、その名前の通り、建物や施設を使わずに街頭や公園などで不特定多数の人に対して行う演説です。屋外で行われるものになりますので、午前8時から午後8時までの間でなければならないという時間の制限もあります。
はい。時間の制限もあるわけですね。で、市内を走る選挙の自動車から聞こえてくるもの、これは 演説になるんでしょうか。
はい、走行中の自動車の上から聞こえてくる音声は演説とは違ってまして、
うん、
連呼行為と呼ばれています。
連ねて呼ぶと書きますね。連呼行為ですね。
はい、この連呼行為というのは短時間に一定の短い文章を連続反復して行う行為を言います。
うん、
自動車の上でもし演説をする場合は自動車を停止させなければなりません。
はあ、はい。
では演説と連呼行為は何が違うのかと言いますと、演説がその候補者の政見や抱負などの政治思想が含まれているものであるので対して、連呼行為はその思想が含まれていないものであるという点で異なっています。
そうすると例えばですよ、あくまでも例えばですけれども、上田康平をよろしくお願いします、これは連呼行為ということですね。
はい、それは連呼行為になります。
なるほど。じゃあ自動車を止めて、まあ自動車の上などに立ってですね、私上田康平は政策がどうのこうのでみたいなものは、これはまあ演説になると。
そうですね。
はは、はい、
なので車を止めて行わなければならないというものになります。うん、
ならない。なるほど、まあ、そんな違いがあるということですね。で、話戻しますけれども、先ほどの説明で言論による選挙運動は本来自由であるべきというお話がありましたが、自由にできるものというのは例えばどういったものなんでしょうか。
はい、代表例の一つに挙げた電話による選挙運動です。
うん、
電話口での投票依頼は自由に行うことができるようになっています。
はい、
また路上などでたまたま出会った知人や友人に対して投票を依頼することも自由に行えます。
うん、
これは個々面接と言われる選挙運動です。
うん、
それからこれは演説の一種とも言えますが、候補者、選挙運動員やその他第三者の方が選挙運動の演説を映画などの上映の合間の時間、青年婦人団体などの会合や会社や工場の休憩時間などを利用して行うことは自由にできることになっています。
なるほど、これは自由にできると。で、演説っていうとですね、これ制限があるように思うんですが、
はい、これは聴衆が本来他の目的のためにたまたま集まっていて、特に演説を聞くために集まっているからではないということなので、先ほどの個人演説会にはなりませんし、
うん、
また街頭で演説しているものでもありませんので、街頭演説にもならないというふうに言われている。
はいはいはい、
というところです。
はい、
ただしこの演説は公共施設では行えませんので、全く自由というわけではないかもしれません。
なるほど、
ちょっと分かりにくいですね。
難しいところもあるんですが、まあ、有権者が候補者を知る機会っていうのは思っていたよりもたくさんあるわけですね。これ私知ったところがいろいろありまして驚きました。ただ前回の放送で若い人たち、まあ、いわゆる若年層の投票率が低いということを話題に上がったんですが、若い方の関心が持てるような選挙運動っていうのはいかがでしょう。
はい、ここ最近インターネットが急速に普及したことにより、インターネットによる選挙運動ができることになっています。
なるほど、インターネット、これ具体的にどのようなものなんでしょうか。
はい、多くの方が活用されているものがウェブサイトによる選挙運動です。例えばホームページやツイッター、フェイスブックやブログなどを活用した SNS などたくさんありますが、まあ、いわゆる電子メールを除いた方法のことを言います。
はい、
今は選挙運動が可能な期間なので20日までであればホームページやブログの更新はできることになっています。
明後日まで OK ということですね。
はい、
はい、
ただ注意する点がありまして、ブログや SNS などの画面上の分かりやすいところにそのサイトを運営管理されている方のメールアドレスであったり連絡先が表示されている必要があります。
うん、
これは掲載されている内容の確認についてこちらから連絡をさせてもらう上で必要な情報だからです。
はい、
また最近では中学生や小学生も インターネットに触れる機会が増えてきましたが、18歳未満、いわゆる選挙権がない方は選挙運動自体ができないという決まりになっていますので、インターネットによる選挙運動ももちろんできないことになります。
はい。でさっきの話の中で電子メールは除かれてました。これできないということなんでしょうか？
電子メールを送ることができるのは立候補されている方本人に限られてまして、一般の有権者の方はできないということになります。うん、選挙人支援者などに送られてきたメールだからといって、安易にその人が他の有権者に転送してしまうということも同様に認められていませんので、注意が必要になります。
これは注意が必要ですね。はい。さあ最後にですね、21日迫ってます。投票日に向けてリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。21日は沼津市議会議員選挙の投票日です。市議会議員を選挙で決めるということは沼津市民の代表を決めるということです。
はい。
皆さんの声を政治に反映させる大切な選挙ですので、まだ投票に行かれてないという方は今日ご紹介した様々な候補者の情報を活用して、ぜひ投票所に足を運んでください。皆さんの大切な一票をより良い街づくりにぜひ反映させてください。また夏には国の選挙でもある参議院議員の選挙も予定されています。まだ細かい日程は決まっていませんが、夏に向けてテレビや新聞で話題になることもあるかと思います。また気をつけて見てみてください。それから今日ご紹介した内容は沼津市のホームページにも掲載していますので、合わせて参考にしてみてください。よろしくお願いします。
はい。選挙についてこう細かい部分ってね、我々意外と知らないところっていうのはあるんですよね。沼津市のホームページにも詳しい情報を掲載してあります。ぜひ参考にしてみてください。今日は沼津市選挙管理委員会事務局の芹澤さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。